それでは、聖書の言葉を通して共に神様の御言葉に聞きましょう。今日の聖書箇所は、新約聖書のマタイによる福音書12章38節から42節です。マタイによる福音書12章38節から42節、新約聖書の23ページです。新約聖書の23ページ、マタイによる福音書12章38節から42節です。新約聖書の23ページ、マタイの12章38節から42節までお読みいたします。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。以上です。11月の第一主日となりました。今年もあと残すところ、もう2ヶ月となりました。今週も共に神様の御言葉に聞いて、新しい1週間の歩みを始めてまいりましょう。本日は、神の言葉への信頼と題して説教させていただきたいと思います。今日のお話は、主イエスと何人かの律法学者とパリサイ派の人々との対話のシーンであります。律法学者とは、当時のユダヤ教の律法の専門家、つまり聖書の専門家ですね。聖書の専門に研究し、そして解釈にして人々に伝える働きをしていた人たちのことです。当時多くの律法学者はパリサイ派のグループに属していたと考えられています。イエス様は神の子救い主として福音を述べ伝えるために人々に聖書のことを語り、また人々の病気を癒されたりしていたんですけれども、それが当時のですね、このユダヤ教の指導者たちに恨まれてしまい、俺たちがやってる仕事をこう否定して、偉そうなことを言っているあいつは何だと思われてですね、彼らの憎しみを買ってしまいました。イエス様はそんな彼らによく議論を仕掛けられています。私たちは12章でですね、ずっとその議論を見ているわけですけれども、今日は特にファリサイ派のエリートたち、特に聖書に詳しい律法学者と呼ばれる人たちがイエス様を試そうとして話しかけてきております。38節から40節、もう一度朗読いたします。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。 聖書の専門家たちがイエス様に問いかけます。先生、印を見せてください。この印とは、今の言葉で言えば、証拠のことです。平行箇所では、イエスを試そうとして、天からの印を求めてきたと書かれていますから、この印とは、天からの印、イエス様が神の子、メシア、救い主であるという印、証拠のことです。また、印とはですね、当時、神様が生きて働いておられるということがわかるような奇跡的な行いや出来事という意味もありますので、彼はそういう天からの奇跡的な印を見せてほしいと言っているということもできます。聖書の専門家である彼らは、イエス様に上辺ではですね、尊敬しているふうに、先生、印を見せてくださいと言いながら、内心では、お前が救い主、神の子救い主というならば、その証拠を見せてみろ。天からの奇跡的な行いによって証明してみろ。そのように議論を仕掛けているのであります。イエス様はそんな彼らに対して、二つの説明によって、神様が私たち人に与えてくださる本当の印とは、どういうものなのかということを教えておられます。また先に結論を言ってしまいますけれども、イエス様ご自身がですね、印であるということを教えておられます。イエス様は第一に、私たち人間には、神様からヨナの印しか与えられないと語ります。イエスはお答えになった、39節ですね。イエスはお答えになった、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印を与えられない。つまり、ヨナが三日三晩、太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、大地の中にいることになる。まず一つ目の、ヨナの、預言者ヨナの印とは何でしょうか。預言者とは、聖書のない時代にですね、この聖書がない時代に何も読むもありませんので、神の言葉を預かって、そして人々に伝えるという、そういう役割をしていた人のことですが、その一人であったヨナという人は、紀元前8世紀頃に活躍した人で、主にアシリア帝国の大都市ニネベに使わされた預言者でありました。当時ニネベという町はですね、神様の目にとても悪いことをしていてですね、そのまま行けば40日後に神様の裁きが下り、滅ぼされてしまうということになっておりました。詳しくは旧約聖書のヨナ書を見ていただければと思いますけれども、神様はその大いなる都ニネベがですね、本当は滅ぶことを望んでいなかったことが明らかにされています。しかしこのまま行けばですね、滅ぼすしかない。そのため、神様はヨナを使わして、神の言葉を語らせですね、ニネベの人々が悔い改めて、もう一度神様に立ち返るならば、その裁きの手を下すのをやめようと、そのように考えていたのです。そこでヨナはですね、神様に、あなたニネベに行って、神の言葉伝えなさいと言われるんですけれども、当時アッシリア帝国というのは、ヨナがいた北イスラエル王国の敵国でありました。しかもそのニネベはですね、アッシリアの都ですから、敵国の本拠地でありました。ヨナは、そんなところには行きたくない。行ったとしても、彼らが救われるようなことなんてもうしたくないと。むしろ神様にニネベを正しく裁いてほしい。滅ぼしてほしい。そういうふうに思ってですね、神様の召し、証明っていうんですけれども、神様の召しを、コーリングを断ってですね、船に乗って、神様から逃げようとしたわけであります。しかし神様から逃れるということはですね、できずに、海の上で嵐に遭ってしまい、船が沈みそうになってしまいます。そこでですね、船が嵐の中で、もう誰のせいでこんな嵐になってるんだと、こんな災難が起きてるんだとみんなで言い合ってですね、それじゃあくじではっきりさせようということになりましてですね、みんなでくじを引いたところ見事にですね、ヨナがですね、当たってしまってですね、船の人たちは、こいつがいるから、嵐が起きてるんだっていうふうにわかります。 するとヨナがですね、しぶしぶ、僕が原因なんですというふうに言ってですね、手足を縛って自分を海に放り込んでくださいと、すごいなと思いますけれども、そういうふうに彼は言ってですね、みんなは申し訳なさそうにですね、ごめんって言って、それで、手足縛って海に放り込むんですよね。そして、巨大な魚にですね、飲み込まれてしまう。そういうストーリーですね。そして彼はもう死んだと。預言者なのに神様の命令に背いたから、もう罰を受けて死ぬしかないんだと、思っていたわけですけれども、しかし神様はそんなヨナを見捨てることはなくですね、その大魚の腹の中で3日3晩過ごさせ、そして、3日後にですね、ヨナは吐き出されて、ついには海から陸に帰ることができたのであります。そこからヨナはニネベに行くんですけれども、これが今日のところで語られている、ヨナが3日3晩大魚の腹の中にいたという出来事であります。イエス様は、そのヨナがですね、3日3晩大魚の腹の中にいたように、人の子、つまりご自身ですね、イエス様、イエスキリストも3日3晩大地の中にいることになると語ります。ヨナは3日3晩海から帰ってこなくてですね、周りの人からはもうヨナは死んだと思われていた。しかし3日後に帰ってきたので、死んでいたのに生き返ったと、そういうふうに思われていたことでありましょう。ですからそのようにイエス、キリストもそのようにご自身も十字架で死に、3日間墓の中にいることになるが、3日後に死人のうちから蘇るということを語っているのであります。つまりヨナの印とはイエス・キリストの十字架と復活のことです。救い主イエス・キリストは人間の罪の問題を解決するために十字架に死なれました。またそれだけではなくて死の問題を解決するために3日後に復活なさいました。あなたが救い主であることの証拠を見せてくださいと律法学者たちは言いましたけれども、イエス様は私が十字架で死に3日後に復活すること、これが私が救い主であることの印なのだと、そのようにここで語っておられるということができます。最後まで言っちゃいますけれども、イエス様は次にご自身が印であることの2つ目の印として次のように述べています。41節と42節です。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また、南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王は、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからである。ここに、ソロモンに勝るものがある。イエス様はここで、先ほどのヨナのニネベでの説教を例に、またソロモンの知恵を例にですね、それらよりもここに素晴らしいものがあるということを、語ります。またこれも先に結論言ってしまいますけれども、つまりイエス・キリストというお方がいるということ、キリストの言葉、キリストの知恵、すなわち神の言葉があるということを語っておられます。まず一つ目のヨナの説教についてですが、ヨナは魚に吐き出された後ですね、覚悟を決めてニネベに行きました。そして今度は神様に命令通りに、神様の命令通りにですね、あなたたちこのまま悪いことを続けてたら、40日後に神様に滅ぼされちゃいますよと、説教をしてですね、神の言葉を伝えました。すると、ヨナの説教を聞いたニネベの人たちはですね、このままじゃいかんと、悔い改めてですね、悪いことをやめて、神様のことを思い出して、そして神様の御前にへり下って、祈りを捧げたということが書かれています。神様は悔い改めてご自身の元に帰るものを許して受け入れてくださるお方ですから、ニネベはその神の憐れみによって滅びを免れたのでありました。 イエス様はそういうニネベの人たちは、裁きの日の時に彼らを、つまり横島で神に背く人々を罪に定めるであろうとおっしゃいます。つまり、ニネベの人はですね、救われてるってことですよね、その当時のニネベ。そしてそれは、ニネベの人々がヨナの説教を悔い改めて救われたからであると、そのように語るのであります。そして結論として、ここに勝るものがあると語ります。ここにはですね、見なさいという言葉が省略されています。聖書ではですね、見なさいっていう言葉がですね、もうめちゃくちゃ書いてあるんですね。新共同訳ではほぼカットしてるんですけれども、ヘブライ語でヒネってで、ギリシャ語でイドゥって言うんですけれども、その見なさいっていうのをこの強調するときに常に使われる言葉があります。イエス様はですね、ここで見なさいと。今ここにヨナの説教に勝るものがあるではないかと。つまり、神の言葉そのものであるイエス・キリストご自身がおられるということ。そしてそのキリストの言葉があるではないかと、そのようにここで語っておられるのであります。そして最後ですけれども、イエス様は二つ目にソロモンの知恵を例に同じようなことを述べています。ここで語られる南の国の女王がですね、イスラエルの王、ソロモンを訪ねるストーリーですけれども、詳しくは旧約聖書の列王記上10章の1節から13節、列王記上の10節に書かれています。今日はですね、読みませんけれども、南の国の女王とは、シェバの女王と呼ばれてですね、今の現在のアラビア半島の南端にあった国の女王と言われています。当時はですね、このエルサレムのこのパレスチナ地方から見たらですね、もう地の果てなんですよね。そういう地の果てと言われた場所に住んでいた彼女でありますけれども、ある時イスラエル王国のソロモンの名声を聞きですね、難問を持って、いっぱい質問を持って、彼を試そうとしたと。どういうふうに試そうとしたのかわかんないですけれども、そういうふうに来たということが、聖書に書かれています。彼女はたくさん用意していた質問をですね、ソロモンにこう浴びせまくるわけですけれども、ソロモンはそのすべてに答えることができたそうであります。もちろん、これはソロモンがただすごかったというわけではなくて、ソロモンに知恵を与えた神様の知恵が素晴らしかったからで、あったんですけれども、彼女はそのソロモンの知恵に感銘を受け、知恵を与えた神の知恵をですね、神様を褒めたたえた。誠の神様を信じたわけですよね。褒めたたえたということが聖書に書かれてあります。イエス様はその南の国女王もですね、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来た人だったゆえに、その信仰のゆえにですね、救いに預かっているということを語ります。そして結論として、ここにソロモンに勝るものがある。つまり、ここでも省略していますけれども、見なさい。今ここにソロモンの知恵にも勝るものがここにあると。キリストの知恵、私が語る神の言葉というものがあるということを、イエス様はここで語っておられるということであります。すなわちイエス様は、これらの聖書の物語を通して、ご自身が神が人に与えておられる天からの印であるということを語ります。見なさい、今ここにヨナの説教に勝る説教がある。ソロモンの知恵に勝る知恵があると言って、つまり神の言葉そのものである私イエスがいるではないかと、ここで語っておられるのです。イエス様は二つの説明によって天からの印を求める律法学者とファリサイ派の人々に、対してですね、その誤りを正しながら、ご自身が印であるということ、神が人を救うために生きて働いておられることが分かる印は、イエス様ご自身であるということを教えておられるのであります。すいません。それでですね、今日の御言葉のところからですね、 まあ、解説、だとしてきましたけれども、私たちは今日の物語からですね、じゃあ何を学ぶことができるのか、どういうことが大事なのかということをですね、最後に覚えたいと思います。今日の御言葉から私たちは何を覚えることができるのか、まあ、それは今を生きる私たちに与えられている天からの印も、まあ、イエス・キリストであるということ。イエス・キリストだけであるということですね。また私たちの救い主であるイエス・キリストのことが書き記されている。特にその十字架と復活の御業が中心に書き記されている、まあ、聖書の御言葉が私たちに与えられている天からの印であるということであります。私たちは神の言葉である聖書の御言葉を通して、イエス・キリストが救い主であるということを知ることができ、またその十字架と復活の御業によって、神が私たちを救おうとされているということがですね、御言葉を通してわかるのであります。私たちはですね、人間は弱い存在ですから、時に神の言葉以外の印を神様に祈り求めるということがあるかもしれません。イエス様を救い主と信じるために、こういうことをしてください。ああいうことをしてください。そのようにしてくだされば、私はあなたを救い主と信じますと祈ってしまう。奇跡的な体験がないとですね、神様がいるとは信じられないと思うことがあるかもしれません。また私たちがですね、クリスチャンであってもですね、神様が生きて働かれている証拠が欲しいと求めてしまうということがですね、あるかもしれません。あるとだと思います。しかし今日の御言葉が語っているのは、大事なことはですね、この聖書に全てが詰まっているということであります。私たちに必要なもの、私たちに必要な糧、私たちに必要な言葉というのは、イエス・キリストが救い主であるという証拠、神が生きて働いておられるという、そういう印は、すべてこの神の御言葉のうちに、入ってるんだと、詰まってるんだということをですね、今日の箇所は私たちに教えているのだと思います。皮肉にもですね、天からの印を見せてくださいと言った律法学者とファリサイ派の人々は、聖書の専門家であり、誰よりも聖書を読み、聖書に親しんできた人たちでありました。そんな彼らであったにもかかわらず、イエス様が救い主であること、またそのキリストを通して神が生きて働かれているということがわからなかったんです。ヨナの説教を聞いたニネベの人たちは、神の言葉を信じました。ソロモンの知恵を見たシェバの女王も、神の知恵を信じました。しかしそれにも勝る、神の言葉そのものであるイエス様を目の前にしても、聖書の専門家である彼らは神の言葉を信じることができなかったのであります。これはですね、私たちのうちにも起こることなのだと思います。日頃から聖書を読んでいる、毎週礼拝で御言葉の説教を聞いている、リジョイス読んでいる、聖書日課読んでいるとかですね、いろんな機会に御言葉に触れている、その中に神様が救いの道を示してくださっている。私たちが生きていくためのヒントがその中に入っている、詰まっている。しかし、それに気づくことができない。神の御言葉を信頼していない。目に見えないものに信頼することができない。神様は今日も私に語ってくださらなかったと思ってしまう。そして律法学者たちがそうだったように、神の御言葉以外の印を神様に求めるということが、そして御言葉以外のものに信頼してしまうということが、私たちにも起こることなのだと思います。しかし今日の御言葉はそういう私たちに語りかけています。神様は聖書の御言葉を通して、あなたのために生きて働いておられるのだということ。そしてイエス様は御言葉を通して語ってくださり、私たちに救いの道を指し示してくださって、確かにあなたのために神の言葉を通して働いておられるのだということを、今日の御言葉は私たちに語っているのです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだと、イエス様は言われました。私たちは目に見えない御言葉では不十分かと思うかもしれない。 しかし御言葉で十分なのだということ。いやむしろ御言葉にすべてが詰まっているのだということ。私たちに必要なすべての糧が御言葉のうちに示されているのだということを私たちは今日この御言葉から覚えたいと思います。最後に一箇所、聖書箇所を読んで終わりたいと思います。新約聖書のテサロニケの信徒への手紙2章の13節です。新約聖書の375ページ、説教メモにも書かれています。新約聖書の375ページのテサロニケの信徒への手紙の第1ですね。はい、そうですね。すいません。テサロニケの信徒への手紙第1の2章の13節です。新約聖書375ページ、お読みします。今日の説教メモのところにも書かれています。テサロニケの信徒への手紙第1、2章の13節。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今日は主イエスと律法学者たちとの対話から、神様が私たちに生きて働いておられることを示す印として、イエスキリストを与えてくださったこと、また神の言葉である聖書の御言葉を与えてくださっていることを覚えて、そのことを知らされ心より感謝いたします。私たちは目に見えないものに信頼することができず、目に見えるものにより頼もうとする弱いものであります。しかし、どうか私たちが御言葉のうちに私たちに必要なものがすべて詰まっているということ、神の御言葉のみが私たちを生かすことを深く覚えることができますよう、助け、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。